愛によってとお題しまして説教を行います。本日は礼拝後にですね、会員総会が行われまして、今年の年間聖句よりこの朝の礼拝の御言葉を取り次ぎたいと願っております。まあ、そうは言いましても、今年はこれまでの続き、連続公開ご一緒にエペソの信徒への手紙をずっと見てきましたけれども、その続きとなっております。またそれとともに、この4章の16節と言いますのは、私たちが教会を新街道を建てるにあたって、街道建築委員会の皆様が定めてくださった一つのテーマ聖句であります。ちょうど私からは今見えてるんですけれども、あの階段のところにですね、テーマ聖句がもうずっと貼られております。街道建築を具体的に進めるにあたって、ぜひとも全体を導く、いつも心に留めておく、そういった聖句があったらいいのではないかと、そういったことを私から建築委員会の皆様におすすめをしまして、委員会のメンバーお一人お一人が考えてくださって祈る中で与えられたのが、このエフソの信徒への手紙の4章の16節、またイザヤ書の御言葉であります。これまでずっとご一緒に見てきましたように、このエフソの信徒への手紙といいますのは、これは教会についての教えです。その意味でとてもふさわしい聖句であるということができるでしょう。今年も街道建築に思いを向けていくわけですけれども、徐々に具体的なことに作業が進んでいくわけですけれども、そういった個別具体的なことにですね、当たるにあたっても、この御言葉に導かれて街道を建て上げていきたいと願うのです。そして街道を建てるということにあたっては、街道とは何か、そのことを絶えず思い起こしていきたいのです。それは言い換えれば、教会とは何か、そのことを考えていくということです。教会は何のためにあるのかということですね。街道を作ってそれでおしまいではありません。何のために、どこを目指して街道を立て上げていくのか、そういったことを念頭に置きながら、本日の聖書箇所に思いを向けていきたいと思います。さて、パウロは何節のところで、しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています、このように言うのです。しかしと何節の頭にありまして、それまで言っているということをいわば打ち消しているのです。これはどういうことかと言いますと、前の段落においてパウロは一つということを強調しておりました。一致です。それを強調しておりました。一つ、一致する、一致という言葉が7回も登場してくる、そういった聖書箇所が4章の1節から6節でした。その一致といいますのは、これは唯一の神様に根拠を持つその一致なんですけれども、その一致というものを述べた後で、パウロはしかしと続けています。このしかしについては、どういった意味があるのかといいますと、このように言うことができると思うんですね。このしかしというのはですね、これを前の文章を打ち消しているというのではなくて、むしろ強調をする、そういった表現だということができます。ある日本語訳聖書では、このところをですね、このしかしという言葉をところでと、そのように翻訳をしております。それは話題の転換ではなくて、むしろ前の発言を受けてのことであります。パウロは何を言いたいのかと言いますと、神様は私たち一人一人に一致を与えてくださる。その一致と というのは、それはみんなが同じ姿形になるというのではないということなんですね。ある英語の聖書がこのところを非常に分かりやすく理解をしておりまして、私たちは一致をするんだけれども、しかしそれは私たちが同じ形になったり同じ声になったり同じ行動をするのではないと、そういったことを言っているのです。その通りだと思います。私たちは一致するんだけれども、しかしそれは同じになるというのではなくて、一人一人にふさわしい恵みが与えられているということであります。わかりやすく言いますと、私たちはですね、日本人ですね、そういった国籍が与えられております。しかし日本人に一言と言いましても、まあ、それぞれ姿形も違えば、背負ってきた人生経験も違う、まあ、そういった固有性というものを持っているのです。しかしですね、まあ、同じ日本という国に住んでいるということに関して言えば、これは一致をしているわけです。それと同じように、一致する一つになるというのは、みんなが同じになるということではないということが言えます。むしろそれは一人一人にふさわしい恵みが神様から与えられている、その神様から恵みが与えられているということにおける一致である、そのように言うことができるでしょう。このように神様は私たち一人一人に恵みを与えてくださる。パウロはこのところで恵みが与えられていますと言っています。これはもうすでに与えられているものなんだというのです。キリストの賜物の計りに従ってとありますが、この計りというのは、これは尺度を表す、まあ、そういった言葉です。私たちがですね、普段使っているメートル、あのメートルの語源となった言葉です。何か物を測るときにですね、メジャーですとか物差しですとか定規ですとか巻尺を使うわけですけれども、その際にですね、その使う尺度によってそのものが決まるというのが、私たちの普段の生活の中でも起こっているのではないかと思うんですね。例えばですね、100メートルを測るのに30センチの物差しは使わないんだと思います。そうなりますと、キリストの計りの大きさがどれほど大きいのかということによって、私たち一人一人に与えられる恵みというものも決まってくるのです。このキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられている、このキリストの計りを、ある聖書はキリストによって気前よく、そういうふうに言っているんですね。この気前よくと言いますのは、これは大量のですとかたくさんのという意味なんですけれども、つまりキリストからたくさんの恵みを気前よくいただいている。キリストの恵みというのは、これは決して30センチの物差しではないというのです。学校の体育の授業の時なんかに使うですね、それこそ長い何百メートルにもなるような、そういったメジャーのようなものなんですね。それがキリストの恵みであるというのです。そのキリストの恵みの具体的な内容が、今度8節から10節で展開をされておりますが、このところでパウロは詩編を引用しております。でこの詩編の引用を、それが8節にありまして、そして9節と10節はこの詩編のパウロの解釈であります。ここについて詳しく見ている時間はないのですけれども、このところでパウロが言わんとしていることは、これはイエス・キリストが来てくださった、イエス・キリストが地上に来てくださった、そのことであります。このキリストが地上に来てくださったということをめぐりまして、2つの理解が提出をされております。一つは、キリストがこの地上に来てくださった、その最も分かりやすい出来事であるクリスマスの出来事、神であるお方がこの地上に来てくださった、そのクリスマスの出来事だというのです。もしそうだとしますと、先ほど触れた神が与えてくださるたくさんの恵みというのは、それはイエス・キリストの十字架と復活によって 私たちに与えられているその恵みであります。それに対してこのイエス・キリストが来てくださったというのを、これをペンテコステの出来事だと、そのように理解する人もおります。キリストがこの地上でその生涯を送ってくださって、十字架につけられ復活され、そして天に昇られた、そこから聖霊なる神様を送ってくださった、これがペンテコステの出来事なんですけれども、この聖霊といいますのは、これはイエス・キリストの霊であります。ですから聖霊を通してキリストは地上に来てくださった、この理解は決して的外れなものではありません。そしておそらく前後を考えると、このイエス・キリストが地上に来てくださった、地上に降りてこられたと言いますのは、これはペンテコステの出来事と考えた方が分かりが良いと思います。そしてこのように言うことができるんだと、キリストが天に昇られた、それはこの世界を支配なさるお方として、キリストがこの世界の上に立つ、そういった存在であるということを明らかにしています。しかしキリストはその権威と力を、聖霊を送るということによって、聖霊といいますのは、これは教会を立て上げる、そういった働きをしてくださるお方ですが、その権威と力を、教会を立てるということによって明らかにしてくださっているのです。それで11節以降につながるわけですけれども、そのようにイエス・キリストが聖霊を通してこの世界に教会をお立てになるときに、人をお持ちになるということがわかります。教会を立てる、教会が立て上がっていく、これはイエス・キリストの恵みによるものです。キリストの力によるものです。しかし神様はその働きを人間に委ねられて、あえて一人一人をお持ちになる、私たち一人一人を用いてくださっている、聖霊なる神様が与えられている私たち一人一人を用いてくださるのだというのです。神様はですね、これは何でもお出来になるお方であります。その気になれば全ての人を一瞬にしてご自分のもとに招く、そういったことをお出来になるお方であります。しかし神様はですね、そうはなさらないんですね。やろうと思えばできるんですけれども、そういったことはしないのです。それはなぜかと言いますと、それはですね、神様が私たち一人一人のことを大切にしてくださっているからなんですね。一人一人に沿った形で救いを与えてくださる、恵みを与えてくださる、神の恵み、神の救いと言いますのは、これはオーダーメイド、そのように言うことができると思います。そのようにですね、一人一人に神の恵みを神様は適切な形で与えてくださるわけですけれども、その時に神様は一人一人にふさわしい役割を与えてくださる、そのことを11節で、そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです、このように言われております。この11節の御言葉は教会における働きを述べております。使徒、預言者、福音宣教者、この前の3つと後ろの牧者、教師、このように3と2に分けることができまして、で前の3つは1つの教会に限定されない、そういった働きです。でまた後ろの2つはそれぞれの教会、括弧教会における働きだと、そのように理解されております。確かにですね、聖書を見ますと、使徒といいますのは これはあちこちに回って教会を建てる、そういった働きをしております。また牧者教師と言いますのはエフェソだったりフィリピだったりコロサイだったりするわけですけれども、それぞれの教会に建てられているそういった働き人のことを指しております。そのようにある程度の区分というのができるわけですが、この5つに使徒預言者福音宣教者牧者教師、この5つに共通をしているのは、それは御言葉を伝える、もう少し言えば御言葉に関わる、そういった働きであるということであります。それがこの11節で言われている働きです。先ほど触れましたように、神様は私たち一人一人に恵みを与えてくださいました。それは聖霊なる神様を通して私たちに届けられた、そういったものであります。その恵みといいますのは、その豊かな恵みといいますのは、これは御言葉によって現れる、御言葉が語られるということによって、その恵みというものが具体的なものとなっていく。そしてパウロがこのことを教会について教える、その文脈の中で語っている、これはとても意味のあることだと思うのです。言ってしまえば、教会が建てられている、その目的というものがここにはあるわけです。それは教会は御言葉が語られる場所だということであります。これは言うまでもないことなんですけれども、しかしそのことをパウロはここで豊かに語っているのです。このことを私たちの文脈に当てはめてみますと、御言葉、またもう少し広くですね、霊点もそこには含まれると、そのように言っても差し支えないと思うんですね。霊点と言いますのは、これは見える御言葉だと、そのようにも言われます。洗礼と聖餐式なんですけれども、御言葉が語られ、霊点を執行する、そのために教会というものがある、そのために神様は私たち一人一人に恵みを与えてくださっているのです。この11節の5つの働きを狭い意味での牧会者伝道者の働きと捉える必要はないと思います。むしろ教会全体の奉仕の御業、そのように言うことができると思うんですね。言い換えていきますと、神様は私たち一人一人に豊かな恵みと豊かな賜物をキリストにあって与えてくださっている。それは何のためかというと、それは御言葉が語られるためだというのです。教会の奉仕の技、神様が私たちに与えてくださる一つ一つの恵みと言いますのは、この御言葉が語られる、そこに集約されていく、そこにまとめられていくということが分かります。本日は会員総会でして、それぞれの働きの報告というものがなされます。昨年はですね、例年通りの活動はできませんでした。しかしそういった中で、お一人お一人の尊い奉仕によって教会の活動が支えられてきました。そのことを覚えて心から感謝したいと思います。その奉仕といいますのは、神様が私たち一人一人に与えてくださったその恵みの具体的な姿であります。そして一つの果実である、そのように言うことができるでしょう。奉仕と言いますと、どうしても分かりやすい奉仕ですとか、目につく奉仕ですとか、そういった奉仕があります。そして教会の中には、なんだかんだ言ってもたくさんの奉仕がありまして、またお一人お一人の状況において奉仕がたくさんできる人と、なかなか奉仕ができない、そういった方もおられます。 奉仕を担う、そのことが重荷になってしまっては、これは元も子もないんですけれども、しかしたくさんの奉仕ができていると言いますのは、これはとても豊かな神様からの恵みですので、その機会をぜひとも存分に生かしていただきたいと思います。またそれとともに、さまざまな制約で奉仕ができないという方もおられます。特にですね、礼拝の出席がままならない、そういった日々を私たち一人一人は過ごしているわけですけれども、もしそうだとしてもですね、たくさんを奉仕している方に例えば感謝を伝えるですとか、そういったこともですね、また奉仕になるわけですね。これは励ましというとても大切な豊かな奉仕であります。そのように一人一人に与えられている一人一人の状況に応じてできる奉仕というものがあるわけです。それはですね、繰り返しますけれども、何かその奉仕を行う、そのこと自体はとても尊いんですが、それは神様が与えてくださった恵みであるということ、そのことをですね、覚えていただきたいと思うんですね。与えられている恵みが具体的な形となって現れているものなのであります。そしてそれは先ほどから申し上げておりますように、御言葉が与えられている、御言葉に仕える、そういったものであるということであります。そのように神様は教会に御言葉を、聖書の言葉を与えてくださいまして、そのことによってどうなっていくのかというと、教会が、また教会に連なる私たち一人一人が成熟に向かうのだというのです。それが13節と14節なんですけれども、このところには成長ですとか成熟ですとか未熟といった言葉があります。未熟と言いますのは、これは未成年ということです。パロがここで未熟だと言っているのは、私たちがまだ未成年であるということです。これは私たち一人一人がですね、年齢的な意味で未成年だというのではありません。そうではなくて、あくまでも教会というものはどこまでも未熟さというものが残るということなんですね。それは不十分であるということです。だからこそ成熟を目指して進むというのです。その成熟と言いますのは、パウロの言葉を借りるならば、キリストの満ちあふれる豊かさになっていく。13節にキリストの満ちあふれる豊かさという言葉がありますけれども、これがですね、成熟をしていくということであります。このキリストの満ちあふれる豊かさ、この満ちあふれる、満ちていくということから、このことをですね、3つの観点から理解することができます。一つは空間的に満ちていくということです。それは教会の文脈で言えば数の上での成長です。そして次が、一人一人にキリストが満ちていく。これは一人一人の信仰の成熟度のことです。そしてもう一つが、これが濃さ、満ちていく上での濃さ、そのように表現されているんですけれども、これは教会全体がキリストとの関わりが深まっていく。この3つ目は少し分かりにくいんですが、礼拝が成熟されていくですとか、それぞれの活動が活発になっていくですとか、そういったものだということができるでしょう。この3つの点ですね、数の上での成長、一人一人の信仰が深まっていくこと、そして教会全体が豊かになっていくということ、この3つ全てが成熟に向かっている私たちの教会に委ねられた課題であるということができるでしょう。そしてあらゆる教会の活動というのは、今申し上げた3つを目指していくものではないでしょうか。そして今申し上げたことと言いますのは、私たち一人一人を豊かにしていくものである、 そのことについてもお話をしたいと思うんですね。13節に、私たちは皆神の子に対する信仰と知識においてという言葉があります。神の子に対すると言いますのは、それは信仰の対象としての神の子という意味ですね。で、新共同訳聖書はこの神の子を、これをイエス・キリストだと理解しておりまして、私たち一人一人がキリストに対する信仰と知識が深まっていくんだと、そういうふうに理解をしております。しかしこの神の子という言葉は、この後の方を見ていきますと、神様を信じる、キリストを信じる、教会に連なる私たち一人一人のことを神の子であると、そのようにパウロは言っております。そのようにこのところを理解することは可能でして、そう考えますと、この神の子に対するというところは、神の子を深く知る、実際にそのように理解をしている、翻訳をしている日本語の聖書があるんですけれども、そのように言うことができるんだと。その神の子というのは私たち一人一人ですね。私たち一人一人が自分のことを深く知っていく。先ほどキリストにある満ち溢れる豊かさというものの一つにですね、私たち一人一人の信仰の成熟がありますということを触れたんですけれども、そのことは私たち一人一人が自分のことを深く知っていく、そういったことになっていく。今申し上げたことと言いますのは、それは私たちが、教会がですね、改革派教会がその伝統の中で大切にしてきた、そういった捉え方であります。カルバンがですね、このことを言ってるんですね。カルバンはですね、キリスト教公用の冒頭で、神を知るということは私たち自分自身のことを知るのだと、そのように言っているのです。で、このカルバンの言葉はですね、これは自分自身を否定するのだと、そういうふうに理解をされることがあります。確かにそういった面があります。しかしカルバンがですね、言わんとしているのは、何も私たち一人一人が自分自身のことを否定してそれでおしまいというのではなくて、神を知り、自分自身を知ることによって私たち一人一人がよりよく生かされていく、そういったことをですね、カルバン先生は語るわけなんですね。で、信仰というのはそういった面があるんですね。これ不思議なもんでして、神様を信じる、神を知るということは、何かですね、神様に縛られているよう で、しかし自分が自分らしく生きていく、そのことにつながっていくわけです。そしてここにもですね、教会が建てられている、教会が与えられている意味があるのです。教会というのは、私たち一人一人がよりよく生きていく、よりよく生かされていく、そのためにあるということなんですね。教会は神様を礼拝する場所です。しかし私たち一人一人がいなければ、これもまた教会ではない。新しく建てる会堂というのも、私たち一人一人の信仰を豊かにしていく、そういったために用いられていくものでもあるのです。このように御言葉により、神様を知ることによって、また神の子とされた自分自身のことを深く知ることによって、よりよく生かされていく、そのようにして私たちはキリストの満ちあふれる豊かさに向かって成熟をしていく、そのことをパウロはさらに14節から16節で語るわけですけれども、ここでもですね、パウロは一致というものを強調しています。一致という言葉は出てこないんですけれども、しかし一つの体というモチーフを通してこのことを伝えている。体というのは、これはいろいろな部分があるんですけれども、しかしそれ自体一つで有機体ですから、やはりこのところで一体一致していく、そういったことをパウロは強調していくのです。この一致、一つであるということは、 これは一体感、そのように言うことができると思うんですね。それはですね、スムーズで連続をしているということなんですね。ただただ一つでまとまっているというのではなくて、そこには一体感があるという、よりダイナミックなものであるということなんです。私は自分がスポーツをやっておりまして、今でもスポーツを見るのが好きなんですけれども、ですからこのところを読んでですね、イメージするのは、そういったスポーツ的な一つのイメージなんですね。例えばサッカーでボールを蹴るとするときにですね、足の甲でボールを蹴るんですが、しかし正確にボールを蹴ろうと思うと、膝ですとか腰ですとか、あともっと言ってしまうと頭の位置というのが実はとても大切なんです。どのようにして腕を振るのかですとか、どうやって頭を固定するのかですとか、そのように体全体が一つの一体感を持ってボールを蹴るという目的に集中していくときに、力強い正確なボールというのが蹴れるわけです。うまく蹴れないときというのはですね、何かがずれてるんですね。足もですね、膝も腰も頭もそれぞれ違う働きをしているんですけれども、一つの体でありながら別々のものなんですけれども、しかしそれらが一体感を持っていくときにボールを蹴るという、そのことができていくわけですね。そのようにですね、一つになっていくというのは、そういった一体感を持ってダイナミックに動いていく、そういったものなんですね。一人一人は異なる存在なんですけれども、その一人一人が一つの目的に向かって動いていくときにことが起こる。神様は私たちの教会を成長させてください。それは自分一人ではなくて、やはり教会全体一人一人がその恵みに生かされていくということによってなされていく。そのことをパウロは、頭であるキリストに向かって成長していく、そのように伝えているのです。このことは、今申し上げたことは、それは私たち一人一人が預かる恵みなんですけれども、これ究極的に言えば私たち一人一人の働き、私たち一人一人の技ではないということです。それらは全てキリストの愛によってなされていくのだというのです。16節の最後のところに、自ら愛によって作り上げられていくのですあります。この自らと言いますのは、基づく、そういった言葉なんですね。なので愛に基づいて作り上げられていくというのです。その方が分かりが良いと思います。教会の中にはすでにイエス・キリストの愛があるのです。私たち一人一人はイエス・キリストが命を懸けて愛してくださった、その一人一人です。その愛を受けた一人一人が集まるところに、キリストの愛というものはあるのです。この愛によって教会が作り上げられていくのです。今日のお話の中でいろいろなことについて触れてきましたが、私たち一人一人に神様の恵みが与えられていく、そのことが奉仕という形によって明らかになる、それは御言葉に全てが集約されていく、そういったことをお話ししました。神様は私たち一人一人に教会にふさわしい場、ふさわしい働きを与えてくださっている。そのことを通して私たちは神様を知り、自分自身のことを知っている。しかし、その一つ一つ全てにキリストの愛がある。例えば私たちが何かをしようとしたとして、何かしていたとして、それはキリストの愛に基づいている、キリストの愛によってなされている、キリストの愛と無関係ではないということなんですね。一つ一つがキリストの愛によって支えられていく。御言葉が語られる、奉仕をする、隣に兄弟姉妹方がいる、その一つ一つがキリストの愛の具体的な現れなのです。 神様から与えられる恵み一つ一つがこのキリストの愛に基づいている。それは私たちの中から出たものでは当然ありません。私たちはただただ受けるのみであります。教会の根底にはこのキリストの愛があるということを改めて覚えたいと思います。ある人はこのことを非常に大胆に、キリストの体はキリストの力によって成長し立てられていくのであります、そのようにすら言っているのです。徹頭徹尾キリストの愛によって、キリストの御力によるのだというのです。そう言ってしまいますと、人間の出る幕がないのではないかと、そのようにも思われるかもしれませんが、しかしそれほど大胆に言っても差し支えないほど、キリストの愛というものに基づいて教会というものは営まれていくわけですし、その神様の豊かな愛に基づいて私たち一人一人を、人間をあえて神様は用いてくださっているのです。この神様の愛を覚えて感謝をしていきたいと思うんですね。そしてますますこの神様の愛が満ち溢れる、そういった教会を目指していきたいと願うのです。御言葉が語られ、一人一人が生き生きとしていく、そのような教会を祈り求めてまいりたい、そのような街道が建てられますようにと祈ってまいりたい。神様の愛といいますのは、今申し上げたことを十分に実現してくださるほど大いなる愛なのです。この神の愛に信頼をしていくのであります。祈りを捧げます。私たち一人一人を愛し、教会に限りない恵みを注いでくださる主イエスキリストの父なる御神様、あなたのお名前を心から賛美申し上げます。あなたの大いなる愛で、計り知れないほどの恵みで、私たち一人一人を包んでくださり、賜物を与えてくださり、心から感謝をいたします。神様、どうぞ御言葉が語られ、ここに集う一人一人が生き生きと主にあって毎日を歩んでいく、そのような群れとなりますように、どうぞキリストの満ち溢れる豊かさに向かって成長していきますように、私たち一人一人をあなたが励ましてください。この世にあってはさまざまな葛藤や賭けや罪があります。私たち一人一人も多くの傷を負い、さまざまな重荷を背負い、息も絶え絶えな、そのような生活を送ることがあります。そのような時だからこそ、あなたの大いなる愛に目を向け感謝をすることができますように、どうぞ豊かにあなたが一人一人を守り導いてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌100